8時だよ
全員トゥギャザー。
はい、
デコミです。
ごめんなさい、かぶってしまいました。
かぶっちゃいましたね。ということでね、今日はね、今日、そうそう、早速レター忘れないうちに読みたいと思います。
ありがとうございます。
待ってます、レターありがとうございます。
キャベタルを開けます。
フラミンゴのお二人、こんにちは。
こんにちは。
食事は基本的に栄養摂取できればいいと思っているので、食事は料理というよりむしろ餌に近い鹿刺して馬です。
はい。
現在私は出張でネパールに来ています。
うん。
食事はダルバードというカレー一択です。わら。でも全く飽きません。
うん。
国土面積147,181平方キロメートル、総人口29,137,000人、
うん、
世界の 0.337%、 首都はカトマンズ。世界の都市人口密度ランキングでは上位をバングラディッシュやインド、コンゴなどの町が占める中、堂々の10位です。
はい。
建国は1768年、南の湿地帯にはインドとの国境があり、北のヒマラヤの向こう側は中国かっこチベットです。
うん。
ヒンドゥーの文化が強く、今でもカーストがあり、 85% がヒンドゥー教ですが、仏教誕生の地でもあり、ブッダはルンビニというところで生まれたとされ、うん、聖地になっています。
うんうんうん。
そして世界最高峰の山、標高8849メートルのエベレストがあります。
うん。
毎年命知らずのイカれた登山家が高額の登山料を払い登りに来ます。
うん。
登頂に必要なお金も最高峰ですね。他にもアンナプルナや K2 といった超危険な山が連なっていて、うん、世界の8000メートルを超える10座の山のうち8つがネパールにあります。
うん。
途上国ということもあり、車の排気ガスや工場の煙などで空気は汚れていて、
うん、
川も汚染されていますが、人は割と親切で治安はとても良く、皆穏やかな生活を送っています。
うん。
近年では近代化が進み、経済も上向きであるようですが、車を乗り回したりスマホをいじったりする前にインフラや教育、法律や制度などやるべきことは山ほど、
うん、
もとい ヒマラヤほどあるだろうと思ってしまいます。
うんうん。
しかしながらネパールの人々の生活を間近に見ると、決して裕福ではないにしろとても豊かに生きているなと感じます。
うん。
むしろ我々日本人のように文明に頼り切った生活を続けている人よりも動物的な強さを感じます。
うん。
また昔の日本もきっとこんな感じだったんだろうなとも思います。
うん。
もちろん文明の進歩は素晴らしいと思うし、実際自分も享受していますが、なんだかお金を出して買っているだけのような気がしてしまいます。
うん。
日々の生活の中で何かを発見したり工夫したりすることってだんだんなくなってきてるなと感じます。
うん。
ネパールの人たちがより野生的で力強く見えるのは相対的な現代病なのでしょうか。
うん。
フラミンゴのお二人は多文化に触れ、我々日本人と比べてみることや見慣れない習慣に驚いたりしたことはありますか？よければ教えてください。よろしくお願いします。
はい。
ということで、鹿さんありがとうございます。あー、ネパールいいね。
いいよね。霊山ですよ、エベレスト。
ね。エベレストってあのチョコランマっしょ。
そう
だよね。
あのめちゃめちゃ人死んでるけどね。
昔チョモラマトマトっていうバンドがあって、
へ
ー、すごい好きだったの。あの
いいね、
聞きに行ったあのライブ。
うん。インディーズ、
そのインディーズだったかな。
うん。
そう、あの渋谷の OS とかなんかに。
へえ。
すごくいいんで、鹿さんおすすめです、チョモラマトマト。
ねえ、話変わるけど、これすげえ怖くない？
何それ、穴開いてんじゃん。
そう、これなんでこんな穴開いてんだろう。
え、この間穴開いてなかったよね。
そうなんだよ。誰か入った？
俺見たよ、だってこの間さ、そのポテトフライさ、穴なんか開いてなかったもん。
へえ、怖くない？
よくないよ、そんな。
怖かった今。のぶみさんがレター読んでる時ずっと、
うん、お菓子に穴が開いてました。
誰食べたのみたいな。
食べるだったら普通に食べてくんねえから。
うん。
別にいいんだよ、
食って。どうしたと思って今。
食ってもいいけどさ、
怖えと思って。
もうめちゃくちゃやね。ということでね、そうい
いっすね、ネパール行きたいな。
でもさ、すごいね、人口密度ランキング10位だってさ。すごい人口密度高いんだね。
結構高いんだね。
ね。 知らなかった。
やっぱ聖地だからじゃない。
ああ、そういうのもあるかもね、うん、あとほら中国も近いからさ、
めっちゃいそう。
入ってき
そう。すげえ、インドも近いでしょ、だって。
ほうほう、
めっちゃいそうだよ。めちゃくちゃいるよ。
上から下からみたいな。
もう一番多いやつらに囲まれてんじゃん。
ね。あ、え、このさ、エベレストのさ、登山料ってさ、いくらなんだろうね。
結構高いんじゃない？ 300 万ぐらい？もっとするか。もっとするのか。え、もっとするわ。2000万ぐらい。
そんなにどんどん？
うん、多分。
マジで高いね。
多分、そうだよ。そんなにやすやすと多分登れないの山。
知らなかった。あ、でもそっか、最悪遭難とかしたらさ、出さないといけないもんね。その2000万とかのお金でさ、救助隊とかをさ、うんうん、出すんでしょきっと。
あ、入山料が110万、
うん、
で道具とか合わせたら500万から1000万だやっぱ。
あ、
でこれで多分ガイドとかつけるじゃん。
あ、まあそうだよね、
確かに、
ね、
だからめちゃくちゃ高いよ。やっぱ2000万ぐらいいるんじゃない、
その
渡航費とか考えたら。
うんうんうん、やば、
高いね。
高い、
高いけどさ、一応さ、向こうの人たちにとっちゃ霊山だからさ、あんま登ってほしくないんだと思うよ。もうなりわいになっちゃってるから、こんなんだけど。
あ、だから逆に高くしてんのかな、
うん、
あんま登ってほしくないからさ、
うん、あとね、いっぱい死んでるしさ、探しに行けねえもん。
これだってさ、例えばさ、まあ、富士山もさ1000円くらいさ、今入山料とかかかんじゃん、
うん、
1000円くらい登れたらさ、結構命知らずのやつとか登れそうだもんね。
うん、もっと高くすりゃいいんだよ、あんなとこ世界遺産なんだし。
まあそうな、確かに。ということで、まあ多文化に触れ、我々日本人と比べてみることや見慣れない習慣に驚いたりしたことありますか。ウォータさん最近ね、アフリカ行ったから
もう見慣れない習慣しかなかったよ。
見慣れない習慣一個もない。
一個もない。自分の多分その習慣とか価値観持ってったら、うん、頭がおかしくなっちゃうから全部置いてきた。
あ、
日本に置いてって、まあまあ、うん、向こうにの習慣にもう完全にどっぷり使ってやると思ったから、
うん、まあそうよね、
な、全然違うよ。あ、
例えばどんな、
なんだろう、
何が一番、
靴履いてねえじゃんまず。
あ、もうその時点でね、
うん、
全然違う。
靴履いてるやつと履いてないやつ、まあやっぱりね、大人は履いてない、いやでも履いてない人もいて、で頭に物乗せて歩くから、どんなに重くてどんなでかいものでも、
え、昔の日本人みたいなね。昔の日本人もさ、頭にさ、
そうそう、
米俵とかさ、
あ、そうそうそう、で、あの 手とかこう乗せてないから、こうやって普通にスタッサッサッサッつって歩いて。
え、頭平らなの？
いや平らじゃない。
平らじゃない。
いや、すごいよ。だから首の力が分かんないけど、背骨の力が、なんかまっすぐ地面とつながってんじゃない。
すごい、なんていうか、
超
バランスいいよね。
お土産屋さんもそうだし、うん、あのなんかこうお買い物して運んできた人もそうだけど、
うんうん、
頭の上に大人も子供もみんな乗っけて、
うん、
あのカバンとか持ってないから。
カバン
持ってない。カバン持ってるやつ一人もいねえから。
え、どこに何が入って、え、財布とかは、
財布とかはあの持ってないね。
持ってない、
財布を持ってない、そのまま持ってる。お金は
あ
どっかに入れて、
ね、うんうん、
で、あの頭に物乗せて、で本当になんかおしゃれでどっかにお出かけしますよっていう時だけなんかバッグみたいな、
うん、
その
うんうん、
お出かけ用バッグみたいなの持ってるけど、基本的にカバン持ってないね。子供はなんか学校行くのにリュックみたいなの背負ってたけど。
ああ、学校のね、あのノートとか入れるためにってことね。
背負ってないね。身一つですよみんな。
もうその時点でなんか全然日本と違うっていうか、
うん、あと子供なんか裸でしょ、
うんうんうん、
だって赤ちゃんとかもさ、おむつしてないもん。
へえ。え、うんことかどうすんの、おしっことか。
だからそこら辺で刺してんでしょ、だから。
へえ。
でさ、すげえ乾燥してからさ、漏らしても乾くからさ、もうそのまんまなんだよ。
あ、そうなんだ。
そうだから子供とか膝に乗ってくんだけど、なんかこいつ湿ってんなみたいなのが、
うん、
あ、お漏らししとるわみたいな感じ。
おしっこして乗ってきたなみたいな。
そう、あとなんかケツのとこ破れてる。
え、
パンツ履いてんだけど、あのなんか破れてる状態になってて、
うん、
なんかうんこしたくなったら多分そのままできるように子供なってることが
いる。え、それはわざと、
わざと、そのなんか
出てる
とこ、パンツのケツのとことか
切ってる。
そうそう、破れてて、そこら辺のその道の端っことかにしゃがんでバーってして、そのままうわーっつってみんな走ってくる。
え、別になんかさ、あの破かなくてもさ、ズボンとかさ、
だからパンツをそういうさ上げ下ろしする習慣ない。
そうそうそうそう、
あんまないんだ
よね。まずそこがないのかな。
あとトイレットペーパーないし、
うんうんうん、
ケツはそのなんか夜間みたいのが置いてあって、そこに水入ってて、
うんうん、
ケツジャブジャブ洗ったりとかして。でほらイスラム教だから、ほら左手が、
あ、なんか不浄の
手だから、不浄の手だからケツ拭いたりとかする。で右手でご飯食べてみたいな感じでしょ、
うんうん、
あとなんかあったかな。あ、銃は手叩く。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
へー、なんだ。
日本はこう開いて10ってや
つ、
相手に、うんうん、向こう10、これ。
へぇ、それはなんか初めて知った。
そうそう、
うん、
最初なんだろうなと思ったけど10だった、
うん、あ、10、あ、じゃあ、え、10個欲しいっていう時はこうっていうの。
そう、10、1,2,3,4って数えてて10。
へぇ
っていうのもあったかな。あとなんだろう、まあ、生活が違うからね、
うんうんうん、
そのライフラインもさ、
まあまあまあ、そうね、
水とか
整ってないよ
ガスとかがさ止まったりついてるとかさ普通だからさ。でも、
うんうん、
日本じゃさ止まっちゃついたっつったら大騒ぎじゃん。
大騒ぎだよね。
なんかこう普通に電気消えたなみたいな感じ、あの水とか止まったなみたいな感じで、あのあんまりそのリアクションない。
へえ。
でも電気がついたりとか何かが来た時は、
うん、
なんかこう、みたいな祭りみたいになってる。
あ、なるほどね、
聞いた聞いた電気みたいな感じでみんなこう踊り狂ったりとかするんだけど、うん、一時的に子供とかも、
うんうん、
でもなんか それだけみたいな。
え、なんかさテレビゲームみたいなのとか子供はやってないの。
ない。
ないんだ。
テレビない。
あ、そうなんだ。
テレビあるけど、そのガススタとか、
ああ、 そういうところには
、
公共のところというか、
そう、高級なスーパーマーケットとかにはあるかもしれないけど、基本的にあのその家を持ってる人は多分テレビある。
あ
の家電系がちゃんと冷蔵庫もあるしっていうのあるんだけど、うんうん、基本なんかトタンの屋根とかさ、ほら、なんか掘ったて小屋みたいな感じだから、
あ、家とは言えないみたいな。
電気は通ってるんだけどそんな高級なものはない、
う
ん、
へ
え。車も持てる人はあんまいないんじゃないかな、
うんうん、
あのその代わりあのバイクはいるけどね、
いっぱいね。あ、なるほどね。え、大人の人で携帯を持ってない人もいるの？
いるいる。
あ、いるんだ。
でも携帯は基本持ってるんじゃないかな、中流階級ぐらいの人は。大人はね意外と携帯持ってるかもしれない。なんかさ絶妙なんだよね、ああいうさ何でもないさ何もしなくても生きていけるようなさ強い力を持った人たちのところにさ、
うん、
絶妙に便利な文化が入っちゃったからさ。
あ、まあ確かにね。
なんだろう、うん、ゴミの捨て方とかをさ知らないでプラスチック入ってきちゃったりとか、
うんうん、ああ、なるほどね。
携帯のさ歴史ってあるじゃん、スマホとかの、
うん
うん、ああいうのを飛び越えてもうスマホを持っちゃったりとかするから、
あ、はいはい、
なんかちょっと異常なんだよね、やり使い方とか、
うんうん、
ゴミの捨て方とか、なんかそういう便利なものに対しての扱い方がちょっとね、なんか違うんだよね、まあ、分かってない、分かってない、うん、ないからそれを扱う文化とか
で急に入ってきちゃったから、
そうだからすぐ物壊すし、物を大切に何かするっていうのがあんまりないかもしれない、
うんうん、あ、そうなんだ。へえ。え、なんか、わかんないけどさ、あの、アフリカみたいなところだとさ、まあ、物をすごい丁寧に扱って、ずっと使い続けるっていう感じかと思った。
調理道具とかはそうだけど、見たことないものに対しては、なんかあんまりやね。なんか分解しちゃうんだよ。
あ、そうなんだ。へえ。
なんだろうみたいな感じ、
うんうん。
だから、紙とか鉛筆とか子供に渡したけど、バラバラのボッキボキになって。
へえ。
なんか、そうなっちゃうんだよね。
まあでもあれかもね。
人形とかも。
あのさ、子供、赤ちゃんとかってさ、そうじゃん、
うん、
あの赤ちゃんにあの お菓子じゃない、あのおもちゃとかさ渡すとさ、なんかボロボロにしたり、あと犬とかもそうじゃん、
うん、ぐちゃぐちゃにする、
ぐちゃぐちゃにするじゃん、なんかあれと同じなのかな。
悪いとは思ってないよ。
そう、悪いとは思ってないよね。ただなんかな、まあまあ なんだろうね、どういうあれなのか分かんない、まあ気になるというか好奇心とかでバラバラにしたりとか
する、
うん、
あと弱肉強食だから、
うん、
あの子供は容赦なく人のものを取る。子供にこのだから全員にあげないともめんだけど、
うん、
まあ、物がなくてさ飴とか飴ちゃんとかさ、
うん、
こう一人の子にパッてあげるじゃん、
うん、
でそいつがもたもた触ってたりとかすると横のやつがバッて取ったりとかして、そいつがおいおい泣いてんだけどそいつが食ってるの。
すごいね。
あとこうお菓子をバッてやって下に落としちゃったやつとか、うん、もうそれとか他のやつが食ってそいつがもう泣いてたりとかするけどもう知らないみたいな。
え、でも仲いいんでしょ別に。
仲はいいし、もう友達だと思う、近所の子だし兄弟だしっていうのもあるけど、 その辺は弱肉強食、
結構シビア、
超シビア。日本の子行ったら勝てねえんじゃねえかなって思う。
そうだよね。
すげえよマジで取り方とかで、それで喧嘩になった時の喧嘩の仕方とかがもうすごい、
へ
え、ガチの血だらけの殴り合いしてるもん
子供。でもやっぱりさ、あのさ、ほらアフリカってさ野生のさ動物がさすごい多いじゃん。まあ、うん、後藤さん行ったところはあんまそういうの
な
かったかもしれないけど、でもさやっぱこなんか国的にはさ、やっぱそういうところだからさ、そういうのを間近に見るっていうかさ、うちらはさテレビを介して、
うん、
サバンナの様子、
うん、
なんか弱肉強食のさなんかさ、シマウマをさチーターが撮ってるとかさ、そういうのをさ テレビを返せだからすごいマイルドになってるわけじゃん、
うんうん、
だからさ、なんかそれは動物の世界の話っていうのとで多分自分たちと切り離してると思うんだよ。でも向こうの人って多分切り離してないのかもしれない、もしかしたら。
不思議だよね、
うん、
だからなんかそういうのをさ、ちっちゃい子たちがやってるの見てるとさ、
うんうん、
あ、こういうのもあるんだ。だから並ぶことは絶対ないのよ。一番最初取ったやつが勝ちだから。
ああ、そっか、別に並ぶ必要がない
っていうか。一回並んでみろっつって並ばせたんだけど、
うん、
無理。一瞬だけ並べたけど。
へえ。
まあもう無理、全然無理。ものがこう始まったら、よっぽどだから並ぶっていうことにこう先生とか大人が厳しいこと言ったら、こうじっとして耐えるんだけど、
うんうんうん、
ちょっと並んでくれぐらいじゃもう全然無理。一瞬並ぶけど、ぐわーってな、囲まれてぐわーってなって、もう。
まあ、なんかその辺はなんか全然日本のあれと全然違うね、子供たちと、
うん、並ぶっていうのは平等なのよ、
うんうんうん、
並んで待ってもらうっていうのは、
うん、
みんな平等で一個ずつもらったりとか、もらえなくても並ぶっていう、そのみんな平等だっていう意識があるから、それをこうリスク背負ってもできるわけよ、
うんうんうん、
みんな一つだよねっつって、
うんうん、
みんな一緒だよねっつって、大人も子供も関係なく並ぶぞっていうことができるのはもうほんと平和の証。
ああ、なるほどね。
並べねっつのはもう、
まあ、まあ、弱
肉、ね、今取らねえとねえぞっていう人たちだから、
なな、確かに
大人も子供もみんなそりゃそうだなって思う。
やっぱなんか飢餓感から来る
行動だよ、ね、勢いがすごい、
うんうん、
あの人たちが今のその自分たちが生まれ育った文化を持ってちゃんと文明の利器を理解して、
うん、
うまく使ってやり始めたらもう勝てないと思う。
まあそうだよね、
絶対勝てない、
うんうんうん、
勢いが違う。
確かに、
あ、体力とか肉体が全然違うし、
うんうん、
あとね、一番びっくりしたのが、
うん、
子供抱っこしてありおんぶした時に、
うん、
これ衝撃だったんだけど、
うん、
子供の抱っことおんぶがうまい。
あ、そうなんだ。へ
え。掴む力というかハマるんだよね。
あ、そうな
ん。だからさ、アフリカの人たち子供こうやってやってんじゃん、
うんうん、
あれね、
大
人が支えてるだけで、
うん、
あ、がっちりしがみついてるの子供の方なのよ。
あ、そうなんだ。コアラみたいな感じ。
コアラみたいな感じ、うん、だからさ、12歳ぐらいまでおんぶしたり抱っこしたりしたの。5歳の子とかさ、来るからしたんだけど、なんだろう、内ももの筋肉が強いのか分かんないけど、
うん、
ここの骨盤、女の人ってこう骨盤あるじゃん、
うん、
ちょっと出てるじゃん、
うん、
あそこにがっちりはまんの。
足をこう引っ掛けるというか、
なんかもものところがね、
うん、
あのね、下のところでおんぶしなく、なんかね、上の方に来てくれるのよ。で、足でがっちり掴んで、
うん、
で、こうやってさ、おんぶするじゃん。
うんうんうんうん、
あの、わかる？上から大人の首のところにこう手をやってやるじゃん。じゃあ、向こうの子たち下から
なの。え、そうなの？
そう。だからもうがっちりなのよ。
あ、絶対振り落とされないぞ、みたいな。そう。
だからさ、軽いんだよね。
軽いんだ。
そう、向こうがさ、がっちり捕まってて筋肉でくれるから、
うん、
こっちあんまりいらないのよ。ないで、そこ持ってあげるっていうのないの
よ。あー、へー。
それがもうあの1歳児ぐらいからそう。
え、すごいね。
おんぶとか抱っことかしたけど、マジで軽い。
え、それはやっぱ
り軽みたいな。
あれなのかな、なんかその、ま、学ぶっていうか。
あ、そうそう。
教えてもらうの？それって子供
は。なんかさ、やっぱさ、母ちゃんがさ、こうおんぶして作業したりとかさ、
うんうん、
あと祭り行ったらさ、子供抱っこしたままとかおんぶしたまま踊るんだよ、
うんうんうん、
そうするとさ、母ちゃんあんま気にしてんだよ子供のこと。
あ、
だから子供が
必死
に、うん、そう、大人にしがみついていくっていうのがもう身に染みてっから、
うん、
あの人たちおんぶ抱っこ選手権優勝よ。
えー、すごいねそれは。
マジであのおんぶと抱っこしてくれんならいくらでも持てる。
あーね、だって大変じゃんね、子供を。
もうね、体力の筋力のない猫みさんでもね、軽々持てる。
へえ。
こうやってちょっと子供がこういかないようにこうしてるだけ。 あとはここに洗濯バサミみたいにバチ
ッ、うん、ガチンって
ついてるから、
うん、へえ、
すごいよね。
すごいねそれは。
なんか上手、木登りとかもすごい上手だったし、なんだろうね、あの人たちやっぱすごいよね。
やっぱなんかフィジカルの面がすごいよね。
赤ちゃんとかもね、首座ってんじゃねえかんだけど首太いしね。
へ
ー、しっかりしてる、この辺の筋肉とか、手も足も長いし、
うんうんうん、
なんだろう、あの辺はちょっとそのね、ぐにゃぐにゃじゃん、日本の赤ちゃん
とかさ、う
ん、
まあまあまあ、なんか危ないよ
ね。2、3歳児なんてヨロヨロしてんじゃん、
う
ん、
ヨロヨロしてる、
うん、全然違う。
え、ちゃんと
がっちりしてる、
踏みしめてる、
大地踏みしめてる。足の裏めっちゃ硬いしね。
へー、いやだって2歳児とかも危ないよね、普通にヨロヨロしてさ転んじゃったりとかさ。1歳児とかもそうだけどさ、うん、
あとなんかさ、子供がさ、ほら、例えばさ、1歳児とか2歳児がさ、そこら辺のさ、ビー玉とかをさ、口に入れてあったら、お母さんびっくりするじゃん。
うん、
食べちゃう、なんか集まっちゃうとかあるんだけど、うん、まあ、そんな気にしねえから、石とかネジとか、
うん、
なんだったら大人が捨てたタバコとかを子供がこうやってくわえてたりとかする、う
ん、なんで
だよ、ダメだよそれっつって、うん、こっちはびっくりして出すんだけど、
ね、
なんか向こうの人あんまそういう気にしなくて、
へー、
全然で子供とかがあのお金とかを口に入れてたりとかしてウェーって出したりとかして、
うん、コイン
とか絶対危ないと思って、だって1歳とか2歳とか
めっちゃ汚いじゃん、
怖くないだって、うん、待っててね、
うん、そうそうそう、飲み込んじゃったりとかしたらさ、
でも全然気にしてないから、
うん、
なんかそういうので遊んでたりとかする
。へえ、そこら辺は全然やっぱり違うね。
子供のなんか教育方法も合ってない、あるんだけど、その遊び方とかに関してはないからすごいよね。なんかみんな集まって走ってどっか行っちゃったりとか。
まあなんかそのまあさ、お兄ちゃんお姉ちゃんたちの後をついていくというか、そうそう、それでだんだん分かっていくみたいな感じだから
。奥さんも4人まで持てるから、その人たちが一斉に子供をバーって産むから、うんうん、で娘たちもさ15とか16なのよ、その年が、
うん、
そうするとさ、自分の娘なんてすぐ15、16になるじゃん、
うんうん、
その子たちもバーって子供産み始めるんだよ。
そうだよね。
でもさ、とんでもない数になってんのよ。
へー、やっぱ子供多いんだ。
めっちゃいる。一家族に何人だろうみたいな。
へー、日本で考えらんないよ。
でもやっぱり、うん、あの死んじゃうから、それぐらい産まないと、でっかくなれる率が少ないからね。
やっぱその死んじゃうっていうのはさ、病気とかなの？この。
そうだね、病気とか、もともと体弱い、喘息持ちとか、だから未熟児なんかで生まれたら絶対死ぬね。
あ、まあそうだね。
あの、助かってる子ほぼいないんじゃない？
だから今生きてるやつは頑丈なやつっていうか、そう、頑丈、まあ、今大人になってるやつはもう超頑丈なやつってこと
で、多少風邪ひいても自分で治ったやつだけが、あの、大人からになってる感じ。子供の中でも体弱くて、もともとそういう回復能力が低い子みたいなのは、翌年いないパターンじゃないのかなと思う。私が泊まってたところもやっぱりなんか前行ってた人たちが子供なんかちょっと少ねえなと思って聞いたら、やっぱ死んじゃったって言ったから。
あ、もう結構いたんだ。
そうそう、いたんだけど、やっぱりその未熟児で生まれたりとか、そもそもちょっと持病を持ってたりとかして、もうちっちゃい時に悪化して死んだっつって。
あ、なんかそういうのないもんね。日本はさ、やっぱ未熟児もそうだしさ、まあ、障害を持った人もさ、まあ、結構生きられるじゃん。結構やばそうな障害の人もさ、割と生きてたりとかするんだよ、
うん、あとね、2人だけアルビノ見たな、双子のアルビノ見た、金髪だって。やっぱ
マジで
黒人だけどアルビノで生まれた双子。
あれ、アフリカのアルビノってさ、
真っ白だよ。
どっちだっけ、なんか悪魔だとか言われたりとかする。
あ、そうそう、なんか
よ、ね、
ね、幸運があったりとか
みたいな。そう、どっちか分かんないけど、まあ、どっちだったか。そう、幸運な方だったか、それともなんか不吉な方だったか、まあどっちかなんか言われてたりとかするよね、アフリカ
って。なんか北欧系ぐらい白い、あの金髪でさ、ちょっと色素も目もさ、なんか北欧系の人たちそうじゃん、あっち系の感じの2人だね、双子の。もうすぐ分かった、
真っ白だから。
うん、なんかちょっと白人とかとも違う雰囲気でさ、
あ、
なんか異常に白いみたいな。
だから日本人のさ、アルビノってさ、いた？学校とかに。
いや、いない、見たことない。
うちさ、自分の学校にはいなかったんだけど、あの別の中学校にいて、その子に結構よく会う機会というかさ、 なんかさ目立つからなのかもしれないけど、うちの町もさ、そんなに大きい町じゃないからさ、結構見かける人がいてさ、多分同い年くらいなのかな、なんだけど、確かにその真っ白で、ただ外人の顔はしてないの、やっぱり。日本人の顔という、日本人の顔でもないのよ。なんか絶妙なの、なんとも言えないいい感じだった。
そうなんだよね、血も見たけど、向こうの人の顔にじゃあ似てるかって言ったら似てないかもしれない
ね。そうそう、
なんか
不思議な顔してる。なんかやっぱ何かがあれなのかなと思うんだけどさ。
でもなんか結構大きかったな、小学校4年5年生ぐらいだったかな、双子だったけどね。でもみんなと仲良く遊んでたけどね。
目とか悪いんだよね、アルビノの人って確かね。
ああ、そうなんだ、
そもそもなんかすごい目悪いらしい。見
たかな、
ま
あね、なんか生活に密着しましたんで結構面白かったですね。
そうだね、
一緒に生活もしてたんで、じゃあ不思議だもんだなと思って。
あれだね、障害を持ったアフリカの人がいないっていうのは
無理だね、
まあ、そもそも生きられないっていうところなんだね、きっとね。
あの先天性に腕がないとか、その足がないとかっていうのは生きられるけど、はいはいはい、その 知能的な部分とか肉体的になんか障害が、その内臓的にとか免疫疾患とかあるのはもう多分無理やと思う。絶対無理。
トリソ
ミ的なやつ、ね、俺向こうで体調悪くなった時にちょっと死ぬかなって思った。おいお前死にそうみたいなさ、なんかさ暑いしさ、
うん、
でさ砂漠だからさもう全員咳してんのよ朝は、
うん、
でも鼻とかもさ鼻はもう防衛本能で出んのよ、砂を入れないように。
あーなるほどね、うん、
で生活してるじゃんみんな、うん、もうだからそこで弱いやつはダメよね。
まあ淘汰されるというか、
その咳とかしてさ、
うん、
そのやっぱねある程度体力持ってかれっからさ。
そうね。まあでもどちらにせよだよね。だってさ結局さそのさ国のさなんだろう、あの障害者とかさそういうさ社会的弱者に対する税金のかけ方とかもさ多分さ
ない、
全然かけらんないじゃん。まずインフラがさ整備されてないわけだから普通の人というかさ、うん、
無理無理
ね。障害持ってない人たちのインフラがさ整備されて整ってないわけだから、そっちに絶対金かかるからさ。そう考えると日本っていうのは日本に生まれただけでもだいぶ恵まれてるよね。
だいぶね、うん、その医療的なね、
そうそうそう、
ね、
それなりに生きられるしさ、
そうね、薬とかもさ情報は入ってくんだけどさ、薬飲む文化じゃなかったやつがいきなり薬だからさ、もう万能薬だと思ってんだよね。とんでもない量飲んだりすんのよ。
やば、
それ死ぬやん、
うん、
子供にすげえ飲ましちゃったりとかして死んじゃったりとかないのよ、そういう知識が、
うんうんうん、
なんかこう誰にも教わってないけど薬ってこういうもんだよねっていうのはさ、みんなさ日本国民は入ってるわけじゃん、
まあそうね、
大人用と子供用があって、頭痛薬と風邪薬は別でとかさ、
うんうんうんうん、まあ、どこで作用するかみ
たいな、ね、そうかとかさ、なんか飲み合わせとかご飯の前とか後とかさ、そうそう、
なんかお茶で飲んじゃいけねえとか
さ、そうそうそう、なんかなんとなく教わってないけど知ってるじゃん、
うんうんうん、
知らないから、大人もみんな知らないから、
へ
え、だから薬は万能でよく効くものだって分かってるけど飲み方知らないし、
結構致命的だよね。大人も知らないは致命的だよね。子供が知らないはさまださ大人が教えてあげればいいだけの話だからさ、
だからなんか文明が入ってちょっと壊れたかなって感じがする。
ああまあそうな、
食生活も食事もすごいさ美味しくてさ、
うん、
果物とか野菜とかも結構ちゃんと豊富にあるんだけど、調味料が入ってきちゃってるからさ、
うんうんうん、
で調味料はさやっぱさその先進国の人たちが食ってるもんだからさ、いいもんだと思ってんだよ薬と一緒で、うんうんうん、山ほどかけるやんいやもう日本にいた方が正直食事に関しては向こうの食事美味しいんだけど、
うん、
体に悪いんじゃねえかなと思ってた。
味の素だらけみたいな。
あ、そうそうそう。要はそういうこと。で、うまいんだよ。
まあまあ、それもそうだよね。うまみ調味料だから、あいつは。
アミノ酸がすげえからさ、うめえんだけど、ね、なんかこのうまさはちょっとなんか、
大丈夫かな。
で、なんかさ、お母さんとかにさ、聞くのよ。うめえな、これ何入ってんの？あ、さあ、それね。あ、それうめえわ、みたいなさ。果物とかはね、入れらんないから。
まあそうだよね。
本当に美味しいなとか思ったけど、うん、なんかその辺が、本当に肌感ぼで、なんか、もうガスとか水とかそういうの使わないで生活してる人たちはナチュラルだけど、絶妙にスマホとか電気あってみたいなところは正直なんかもうあの食事とかは日本の方がいいんじゃないかなみたいな。
食事は結構難しいよね。なんかさ
豊富だけどちょっと怪しいよね、
うん、なんかね、うん、まあ、これはでもまあアフリカに限ったことじゃなくて、それこそさネパールとかもさ、な
んか、まあ、もう絶対そうだと思う、
ね、そのね味の素、なんかうちがオーストラリアにあのワーホリで行った時もやっぱなんか味の素とかはさすごい、ね、売ってたもんね。やっぱグロサリーショップみたいなところとかにさ、
まあ入れてもいいけど量よ。
そう
そのさなんかさ
ーさーえ待て待て待てみたいなさ、1キロくらい入れる
から、そうそうそう、もうさ砂糖とかもさ、精製された白い砂糖なんて向こうはないわけよ。うん、
あ
で、
はいはい、
まあ、入ってくるわけじゃん。
うん、まあそうだね。
すっげえ量入れるか、マジ。本当にビニール袋に入って売ってんだけど、それを、こう、ズワーって入れるの。
なんでそんな
入れるの？朝コーヒーとかに。あーはーみたいな感じなのよ。お父さんそれちょっと、みたいな。
ブラックとか飲まない
の？飲まない。絶対飲まない。
あ、そうなんだ。
砂糖、シュガーみたいなこと言われるんだ。シュガーみたいな。日本人はさ、持ってると思ってるからさ。
うん、
砂糖高級品だからさ。
ああ。
言われるんだけど、ちょっとね、見てると。日本人は引くよ。
引くよね。
みたいな。
だから、マックスコーヒー、 みたいなんでしょ。
なんだったらさ、ちょっとさジャム系のパンとか食ってたらさ、
うん、
こっちに砂糖入れないやん。
入れないよ
っていう感じじゃん。
うん、
だけどうわーさーさらさらさらって入れるからいいよいいってなる。だからもうすっごいドロドロ。
でもさ、なんかさ前になんかさ聞いたけどさ、インスタントコーヒーというかさ缶コーヒーってさ、
うんうん、
昔はさマックスコーヒーとかすっごい甘いやつばっかりだったんだって、うんうん、でもだんだんブラックのコーヒーっていうのはさ、うん、日本でも売られるよ、日本で売られるようになったじゃん、うん、あれってコーヒー豆の質が良くなった
んだ。あ、そうなんだ、
うん、だから結局さ甘さで
質の悪
さをごまかしてる、甘さだったりとか牛乳みたいなさ、うん、乳製品とかでごまかしてるだけであって、てか多分ブラックはもしかしたら飲めないほどの、
そうかもね、
あれなのかもしれないよね、
うん、かもしれないね、うん、
もしかしたら、
ね、うん、あとジュースとかね、ジュース屋さん来んのよ、暑いからさ、
うん、
氷にしてさジュースをさ、うんって来るんだけど、まあペットボトルっていうさ入れ物の文化が作ってるとこなんてないから、
うん、
そもそもどっかから拾ってきたペットボトルを洗ってその中に作ったそのハイビスカスとかそのなんかのジュースと砂糖を混ぜて凍らせて持ってくるの。
へ
ー、なんかオランジーナみたいなそのファンタのなんか入れ物にハイビスカスジュースを入れてきました、
ね、なんか真っ
赤なジュース、何のジュースなのねこれはみたいなで、うん、でさ、まあ、お母さん頭に乗せて売りに来るのよ、うん、各家にさ、
うんうん、
でジュース屋さん来たよとか言われるからさ、うん、その辺ちょっと日本っぽいんだけど、
うん、
あの買ってさ飲んだんだけど、うん、飲めない、
やばい、
あのかき氷にかけるシロップあるじゃん、あれを10倍甘くしたぐらいの、
やば
なんかみたいな飲んで砂糖で
なんだこれみたいな、
で何かで割って飲むと美味しいよとか言うんだけど、もう2滴ぐらいじゃないともうこれダメなんじゃないか
2滴と炭酸500みたいな
でそれをガブガブ飲んでる、
へ、
暑いし氷で凍ってて美味しいからって飲むんだけど、強烈だった、ね、
しかもさ凍ってるのもまたさ冷たいとさ甘ささちょっと感じないじゃん、
そう
感じにくくなるじゃん、それでそこまで感じるって相当入ってるよね、
砂糖、そうだからあげちゃった子供にほらっつってすっごい喜んでガブガブ飲んでたけど、毎日来んだよねその女性、
へ
でさ、それでさ、まあ、あめえと思ってさ、でいろんなもの味濃いなと思ってるからさ、スーパーとかでコーラ売ってんだよ、炭酸とか飲みたくないんじゃん、
まあまあまあ、
夏だし
とか、そうね、
うんだけどさ薄って、
味薄いみたいな、
アフリカってコーラ薄いなと思って、
薄まってんのみたいな、
薄くないの
普通なんだ、
俺の舌がもうおかしくなっちゃって
バカになっちゃった、
そうい
やちょっとそのなんか食生活ちょっとこう心配だね、なんていうか、
そうね、他の国、僕が行ったのはあのマリってとこなんだけど、他の国がどうなのかはちょっと分かんないけど ね、うん、ガーナとかなんてもうあのキャッシュレスが進んでるぐらい、もう
だいぶ、そうだとやっぱ健康とかにも気使うかもね、
多分ね、ちょっと私が行ったところはちょっと本当ど田舎みたいなとこ行っちゃったからあれだったけど、うん、本当にそういう近代的になってるところはもしかしたらちゃんとしてるかもしれないよ
ね、
やっぱそういう知識も入ってるしさ、
そうそうそうそう、
街も綺麗なわけだからさ、うん、ショッピングモールとかってさ、
やっぱりさなんかさあの文化というかさ発展すればするほどさなんかリテラシーがさ高くなってくるわけよ、うんうんうん、人々のさ、
うん、
そうなるとやっぱ食べ物とかにもさ気使ったり健康に気使ったりとかって、
うんうん、
とりあえず今はさなんだろう、そのアフリカのマリの方はさあの快楽をむさぼるっていう段階、
うんうん、そう今ね流行りのものに全て飛びついてる段階
だ、ね、だって甘さとかだってさ、それは甘いものは美味しいよ、美味しいしあの食べたら止まんなくなるけどさ、それを自制するのが文化人というか言い方悪いけどさ、
そうそうそうそう
っていう話じゃん、
ない
なんで自制しなきゃいけないのかって言ったらやっぱ体に悪いからとかさ、
もう
だからそういうさね、
体に悪いっていうなんか言葉ないんじゃない、もうみんないいもんだと思ってるからさ、ね、でもあの猫みさんの田舎と一緒で、
うん、
あのちょっと田舎システムはあって、外出て、うんうんうん、あの買い物とかをふーって行くじゃん、うんうん、でこう人いるじゃん、必ずどこ行くんだって聞かれる、
うん、
お前どこのやつだって
、
あれ多分田舎システムよな、
まあでもまあそうね、
大体聞かれるのよ、
うん、
などこ行くんだお前、どこのもんだとか、
うんうんうんうん、
日本人ですみたいな、
うん、
そこに泊まってますとか言うと、うん、行けみたいな、
そうか行けみたいな
そうで、あなんかここの土地に日本人来てんなっていうのがなんとなく知れ渡ってんだよ、
あ
だから
あそこにいるぞ、
ちょっと迷子になってもなんか家教えてくれるんだよ、お前んちあっちだぞみたいな、
お前日本人だろみたいな、
そうお前の仲間あっちにいたぞとかで、
うん、
なんかその田舎システムは通用してて、
あ
となんか なんだろうね、文字とかがあんまり発展しなかったからかもしれないんだけど、あの喋るの好きなのよ。だからなんかね、一連のね、あのテンプレートのやり取りみたいのあんだよ。
あ、そうな
の。あのおはようございます、おはようございます、お元気ですかみたいなあんじゃん。あれ絶対やんなきゃいけなくて、おはようございます終わっちゃいけないの。
へえ。
でおはようございます、お前元気かって言われて、元気です、家のやつ元気かって言われるの。で元気じゃなくても元気ですって言うの。あで、あ、じゃあ、うん、嫁さん元気かとか、うん、いなくても元気ですって言わなきゃいけなくて、うん、兄ちゃんどうだとか妹どうだっていうのをテンプルで聞かれるの、うん、でそれに対して全部元気です元気ですって言わなきゃいけないそのテンプルがあって、
うん、
でその後にお返しに聞かなきゃいけない。 そう、あなたの家はどうですかって、そう、お母さんはお父さんはとか、じいちゃんばあちゃんはとか、兄弟は家族はって全部聞いて、元気だ元気だって返されて、うん、その後になんかそのイスラム教だからなんかね、お祈りの言葉みたいの言われるんだよ。
へ
ー。でそれに対してなんかこう お祈り返しみたいのして、
ハブはナイスデーみたいな感じなのかな
そう、うん、で
ご加護みたいな。
そうで女子はんせーっていうのよ、
うん、
で男子はんばーっていう。
うん、
それで終わり。だからうんせーって言ったら、
あの、
で終わったっていう。
あ、それが終わりの合図
で、お互いうんせーっつったら終わりって感じで。
え、それは女の人がうんせーって言わなきゃいけない。
いや、女の人はうんせーで、男の人がうんばーで、
うん、
でどっちかがうんせーって言ったら、あい、こっち側もうんせーって言って、
あ、そうなんだ、
終わるのよ。
あ、同じ言葉を繰り返すっていう。
なんか そこで来たら終わりなんだけど、 それまで、あの、元気かって言ってる時にうっせーとか言えないのよ。もう、
あ、途中で、
あの、全部一回やらなきゃいけないから。
へー。
っていうのがあって、でそれその人とやるじゃん、
うん、
次なんかばあさんみたいなの待ってんじゃんみたいな、
後ろで待ってんじゃん
みたいな。絶対にやんなきゃいけないから、もう、
え、
だから全然いけないの店に。
どういう時にこう、すれ違った時とかなの？
いや、もう目合った時に聞かれるんだよ。
あ、目合っただけ。
その、おはようとか言われるじゃん、
うん、
で、まあ、おはよう、ハローと一緒よ、
うん、
ハローが始まったらもうそれ始まるから、
そこからもう始まっちゃう。
そう、家のやつ元気かっていうのが始まるから。だからすごいおしゃべり好き で、
うん、
でそれもあってなんだけど、とにかく知らねえやつが絶対しゃべりかけてくるんだよ。
へ
ー。あの、だからで、ニコニコしてんのよ、ずっと。
うん。
日本帰ってきてちょっとそれが寂しかった。全然知らない人なんて喋んないじゃん。
喋りかけてこないよね。
そう、うん、か必ず喋るっていう、そのなんかよくわかんないテンプレみたいのがあるから、
うんうんうん、
でそれを最初に覚えて、
うん、
で教えてくれんのよ、わかんないと、
うん、
だから俺がこう言ったらこう言えよみたいなのを、だそれ言わなきゃいけないの。
え、それをさ、言わなかったとしたらどうなの？
ずっと教えて言えっていう。そう、なんかね、なんだっけな、なんかゆえみたいな、せいみたいな言葉があるのよ。せい何々みたいなのがあって、せい、うん、何々って言われるのよ、うん、でそれを言うまでずっと言ってくる。せい何々だみたいな、
で
こう言ったらこうだみたいな、
あ、
でそれを言うとまだ始まってみたいな、
うん、で終わりまで終わりになるまで、
ね、
終わりの合図になるまで
そう
やんないといけない
っていう。で途中から家族が元気だからあたりで、元気だっつって、お前も元気かっつって、元気だっつって、うんせえっつって、もうすぐうんせえを出すようにしてて。
あ、まあそうね、そうね、向こうがうるせえって言ったらもううるせえって。
めっちゃ、だから朝とかすごいんだから、その朝起きて何々が元気でありますようにのお祈り系のやつとか、寝る前とかも、寝るあなたがこう眠りについて朝必ず起きられますよみたいなお祈りをしてくれるんだよ。
はあ。
それのやり取りが長いよ。
もう寝たいみたいな。
でそれをずっと聞いてなきゃいけないから。
あ、
でそれに対して、あの、アミナって言葉があるんだけど、
うん、
アラカナなんとかかんとか、アラカドゥグニマンジェっていう言葉があるんだけど、うん、それはなんかお祈りなのよ、あなたが必ず目覚めますようにみたいな。でそれにちょっとアラカっていうのが来たら全部アミナで答えなきゃいけない。
そうな
の。アラカドゥグニマンジェって言ったらアミナっつって、アラカなんとか来たらアミナっていうのを、それ10回ぐらい言われるの。アラカなんとか、アラカなんとかっていうのを、それずっとアミナアミナアミナアミナアミナっつって、せーっつって寝れるの。
何それ、すごい大変じゃん。
そう、だから向こうの人ね、すごいのよ、めっちゃ喋んのよ。だからもう飛行機の中もそれだから。
しかもさ、なんかさ、
すげえうるさいんだから。
そうさ、喋るって言ってもさ、その、なんていうのかな、あの、なんだろう、自分で考えたやつじゃなくて、そう、テンプルで喋ってるってことだよね。
でも、
う
ん、その中に、こいつに嫁がいねえなとか、兄弟がいねえなっていうのは、その、喋ってる雰囲気とか、喋ってる感じとかで、向こうの人は感じ取るらしいんだよ、
ね。あ、そうなんだ。
だから、聞いちゃいけないことなのかなとか、
うん、
次の会話、その、ある程度のテンプル終わった後に、話す言葉っていうのは、全然違うね。
あ、え、そのテンプルが終わって、うんせーとかって言った後に、まあ、まだ喋りたい人とはその別の個人的な話というか、
個人的な話、
プライベートの話をするってこと、
うん、する。
あ、テンプルが終わった後にするってことね。
特に向こうのなんかその おばちゃんとかおばあさんとかは、
うん、
あのそのテンプレもうガチガチのテンプレはしないと、
うん、
だからもうおばあちゃんとかないがしろにできないから
まあまあそうね、う
ん、若い人は割と早めにあのうぜーっつって終わるけど、
うん、
なんだったらもうすぐうぜーっていう向こうが言ってくれるから あれだけど気使ってくれてね。
だんだんやっぱ
ちょっとこっちが
分
かんないから。
文化ああそっか分かんないからなのか、それともなんかその若者はその文化が若干薄れて早くお開きにするそういう
あるかもしれない
気持ちとかも
ちょっとあんのかなっていうのは見てて思
った。若者同士とかだと
さ、だからこうさ向こうの人たちがやってるそのテンプレみたいなのもこう見たりするんだけどめちゃくちゃスピード速いのよ。
ああなるほどね。
もうなんかさこうやってさお互い違うことしながらさなんかなんとかなんとかみやみやみやみやみせーっつって終わったりおお終わったみたいなさ
あなるほどね。えじゃあまあそれはもうしきたりだから言わなきゃいけないけど、あそうそうそうそう、まあ なんだろうこんなの言う必要ないじゃんって思ってる節もありそうってい
うところ、ある程度こうマナーとして言わなきゃいけないっていう感じだから、
うんねうん、ただなんかしだからそれ言ってたらマナーを減ったくれもない
よ、ね、やっぱとんでもなくスピード速くしてもそこには時間かかるから、だから買い物出かけた時にその知り合いに会っちゃったりとかしたら、ね、終わんないんだ、たどり着けないのよ。
あ買い物に行けない、
知り合いが増えれば増えるほど挨拶が止まらないから、
うんうんうん、
スーパーなんてさ行ったらもう顔見知りなんじゃん2週間とか
行
ったら。
あそうだよね、
もうだからある程度始まるよね。
えそれってさあのスーパーのさレジ打ちの人とも
絶対
あそれもあるんだ。あるある、だからその別にさ なんだろうあの友達同士だからやるわけじゃなくて
もうだからこういうさ池袋で歩いててさちょっと目があったりするじゃん、うん、始まっちゃうからもうドラクエ
としてやばくないそれ
もうでそれでさ絶対になんかニコニコしながら挨拶するのよ、
うん、
おはようとかさ、
うんうん、
こんばんはとかこんにちはとか言ってくんのよ、
うんうんうん、
誰でもね、
うん、
そうすると始まっちゃうから、
え
家族は元気か
っつってさ目がさ合うじゃん、目が合って二人ともなんか
ない、絶対ない、
なんかそらすっていうかさ、なんか、なかったことにするみたいないの、
ない、
あそこ
必ずもうだからおしゃべり大好きなの、
へ
え、びっくりしたの飛行機の中、うん、ずーっと喋ってんだから、
へ
え、すげえよあの人たち、喋ってねえ時ねえなって思ってたもん、特にあの西アフリカ便はもう、
あそうなんだ、
エチオピアまではいろんな人乗ってたからあれだけど、
うんうん、
エチオピアからマリなんてさ、
うん、
マリに行くやつしか乗ってねえから。
まあまあ、そ
うもうそうすると部族の話になるのよ、お前何族だみたいになって、あ、まあ同じだな、でそれがね名前で分かんのよ、下の苗字で、
うんうん、
要は日本人と一緒で、
うん、
まあここの地区出身の苗字みたいな
あるじゃん。ああまあなんかあの沖縄とかだと沖縄にある、
キャンさんとか、
ね、なんかあるよね、
そうあるじゃん、
いろいろね、
でその苗字で、
うん、
そうでその苗字同士でダメもあるのよ、
うん、
そう
何がダメなの。
例えば僕が教えてもらったコネ先生っていうのがいるんだけど、
うん、
コネ先生っていうのはあのなんちゃらジャバティみたいな人たちがいるんだけど、コネとジャバティはダメだっつって。
ダメってどういうこと。
そのなんか部族的にダメみたいな。
部族的、それはなんか歴史
とか、だから結婚とかもできない
みたいな。えあんまりこう仲良くないってこと。
そうで、なんかジャバティとあとトラオレもダメだっつって、トラオレダメだっつって
言われ、ダメって
でね、あ言ったらねマリの名前もらうのよ。
あ
大体日本人
はさ、
で俺あのマイムナガンビガって名前だったので、向こうでマイって呼ばれてたのね、
うん、
で苗字がガンビガなのね。
で
ガンビガって そこの家にいたお手伝いさんがガンビガっていう名前だったのね、
うん、
でガンビガって苗字クソ珍しいらしくて、
あんま
聞いたことないみたいな。でそれでくれたのね、
うん、
お前じゃあガンビガやるっつって、
うん、
でずっとガンビガって名乗ってたの、
うん、
苗字なんだって絶対聞かれるから。
聞かれるんだ。
ネジャムって聞かれるの、うん、ネジャムはあなたの名字なんだ。
あ
でネトゴが名前なんだね、
うん、
でネトゴって聞かれてマイブラーっつって、
うん、
ネジャムってガンビガーっつって、ガンビガーみたいな
はあみたいな。
でガンビガってなんだみたいなんのよ、うん、向こうの人あんま知らないから。でガンビガは過疎家族っていう、過疎家系っていうね、過疎家だっていうと、お前過疎家かみたいな、
うん、
いいだろみた
いな、いやいいだろ
あるのよ。でそのコネ先生はその、うん、一緒にいた子がそのジャバティとトラオレっていう名前もらってたんだけど、
うん、
お前なんだみたいなって、ジャバティだっつったらもうダメだみたいな、
ダメな
コネとジャバティはダメだってなってでもう一人がトラオレもらった。トラオレってね、なんか昔の歴史上の人のなんか徳川みたいなポジションなんだ
ね、うんうん、
コネトラオレダメだみたいな、
えダメなんだ、
ダメだみたいな、トラオレ
はダメ、すごい権力者っぽいけど
そうで、お前なんだって言われてガンビガだって、ガンビガオッケ
ー、お前はいい、
お前はいいって言われて なんかそういうのがあんのよ。
へ
え。だからめちゃくちゃ名前聞くのよ。
ああ、なるほどね。
面白いよね。
うん。
トラオレのやつ途中で名前変えたかった
ね。変えることできる
シリベに変えてさ。俺シリベにするとか言ってさ。
俺はシリベだ。
シリベっていう人たちがね、来てたのよ、うん。村から派遣されて5人ぐらいの楽器隊のチームが来てて、その人たちは名字が全員シリベだったのね。
ああ、なるほどね。
で、勧誘してたのよ。日本人を、お前シリベになれよみたいな。
ああ、なるほどね。
で、一人その猫みさんみたいな、うん、あのこうぼんやりした男の子がいて俺なんかシリベでいいやっつって、だから途中からそいつシリベになったの
俺シリベやっつって。
でもう一人の子はガンビガっていうのをもらってたんだけど、うん、すごい真面目な子で、うん、お前もシリベになるよって言われてたのね、うん、であの一緒に練習してた人ですごい仲良くなったから、うん、ちょっとシリベもいいなって思い始めてんだけど、
う
ん、
でもガンビガもらった
から、でもガンビガという名前をもらってしまってるから、うん、いやちょっとずらせないみたいになって、そこの、
うん、葛藤がすごい。
一人はさ、いいよじゃあ俺シリベで行けようかなとか言ってんのにさ、うん、変えられないとか言ってさ、
その間のやつはもう終わりだっつってその間の名字はもう捨てだっつって、
結構ね
真面目すぎるだろ、シリベになっちゃうよもう。
そうそうそう、面白いよ。でそういうのがあるんだよね。
へえ、それもなんかまあ日本ではないよね。だってさ、
昔はあったのかね。あ、
昔だったかもしれない。
そのなんかさ、なんちゃら班じゃないけどさ、
例えばさ鈴木とかだったらさ、なんか他の人も鈴木だったとしても、あ鈴木かくらいじゃん。別になんかさ、こうつながりをさ見出さないじゃん、そこにさ、うん、でさ、なんかあの鈴木と田中が仲が悪いとかねえじゃん。
ない、
別にさ
名前ね、マリーの名前もらって面白かったけど
ね。確かに昔はあったかもね、日本でもね、
うん、うん、そうそう、なんか多分そのね、
なんか武家の
なんちゃら藩とかさ、そうそう、
名前というか
名字とか、結構さ、ね、なんかなんつうの、植民地時代とかさ、いろいろね、先進国の人たちがさ、
うん、
こうと取り合ってさ、ここは何の国何の国って決めたんだけど、もうそれ以上に細かくさ分かれててさ、
うんうん、
そんな名字でさ、うん、ダメだとか言うぐらいだから、ね、多分すごいことになってんだよ。
まあそうね。いやでもこれもさ、まあ、100年じゃあれかもしれないけど、何百年とかしたらさ、まあ、
わかんないね、
同じになりそうだよね、日本とさ、
一応ね、まあ、その話してた人も結構年いってた人だったからね、
うん、だんだんやっぱりさ、なんかあの変わってくるじゃん、
うん、
なんか人が変わるからさ、それそのさ文化っていうのがさ、やっぱりさ端折られていくわけじゃん、
うんうん、あると思う、
ね、だからその文明の利器が入ったりとかしてさ、
そうそう、だから音楽とか、まあダンスで言ったんだけど、そのダンスの種類とか音楽もそうなんだけど、うん、ほら叩いて教えたりとか踊って教えたりとかでさ、
うんうん、
こういうので残してないから、まあ、映像とか
琵琶法師スタイルというか、
そうそう、琵琶法師スタイルだから、うん、若い人が要はヒップホップに傾倒しちゃったら、
う
ん、ちょっとヒップホップじみたダンスとかになって、昔のダンスを踊れる人がいなくなってっていうのはもうすでにあるらしくて、
うんうんうんうん、
結構それは大変みたい、あの守りたい人と新しいとこ行きたい人みたいな。
まあそうね、だからそこはさ、なんかどこの国も通る道というかさ、
うん、なんか ねちょっとね、うん、なんかあこの国でもそういうのもあるのか、まあね、しょうがないことなんだけど、
たださ、多いみたいね、なんかさ、そのさ、日本はさ、あの、まあ、能とかさ歌舞伎とかあるけどさ、そもそもやってた人っていうのがさ、ごく限られた人でさ、うんうん、その伝統だからさ、意外とさ続いてたりするじゃん、
うんうん、
あのなんていうのかな、変な文化が入らずにずっと続いてたりとかするけどさ、うんうん、そのさ、アフリカとかはさ、みんながみんな踊れたりとかするわけじゃん。そうすると結構いろんな文化がごちゃ混ぜに入ってきそうな感じがするよね、
うん、
だって日本で例えばさ、全員ができることってさある？
ないかもね。
ね、
あんまり、
なんか今パッと思いつかないんだけど、なんか日本人だったらこれ絶対にできるよねみたいなさ。
本当だよね、ないよね。そう、みんな踊れるしね。
そう、お茶茶道みたいなのをみんなが習ってるかって言ったら習ってないし、もちろんうちだって習ってないし、華道みたいなさ、
うん、まあ、改めて習わないと無理だよね。
まあ書道がまあ一番
ギリだな、
ギリかな。まあ一応小学生の時ほとんどの人間はやってるはずだから、まあ、絶対やってるからね。まあ、あの書けるし、うんうん、使い方、墨と硯の使い方っていうのも、うんうん、が分かるっていうので言ったら、まあ、一応書道なんだろうけど、いまだに書道がを大人になっても続けているかって言ったら続けてないし、
うん、そうね。
そう、だから日本ってさ、なんか海外に行った時にさ、何を、まあ、鶴折るとか、
あ、
鶴折るはほとんどの人間が多分できるはず。
いやでも怪しくなってきたな。
怪しいから鶴も折れねえかな、もう、うん、
今手紙書けないやつ多いから。
あ、そっか。
うちの会社あれよ、あの切って分かんなかったから。
切って分かんないの？
貼り方分かんない。
どういうこと？
だから手紙出したことねえんだよ。
ここの横
ペン
コ
じゃん。ペンパルとかないから。
ペンパル文通相手とかいなかったの？
ペンフレンドないから。
嘘、ペンフレンド
いない。みんなほらメールスマホだからさ、
うんうんうん、
何かをこう書いて、
うんうん、
発送するっていうのはもうないですから。
いやもうさ、なんだったらさ、下手したらさ、あの、
トータです。
なんだろう、道にあるあの赤い箱何っ
ていう。マジそのレベルだと思うよ。
出てくるってこと？
今後。だから、楽々メルカリ便入れるぐらいの。
あ、まあまあ、まだメルカリがあるから。
でも、でかメルカリも印字だから。
まあ確かに。
ないないない。もうないよ。
そう、だから結局さ、そのさ、なんだろう、あの、最初の話になるけど、さ、なんかさ、文明が発達してさ、文明の利器がさ、いろいろさ組み込まれていくとさ、だんだんさ自分たちがさ今までできてたことというかさ、そのなんだろう、あの日本人だからこれできるよねっていうことがさ、どんどん少なくなっていくかもね。いや、そうかもしれない。
うん、
それがまだアフリカはさ、まあある程度みんなダンスが踊れたり、ダンスできるわけじゃん、
ね、
結局さ。
そうだから、アフリカ行って日本人来たぞっつってなんかしてあげることってさ、うん、まあ、俺空手やってるからさ、
あ、そうね、
まあ、空手とかさ、うん、まあ、折り紙とかさ、
うんうんうん、
だからそういうスキル出してあげないと、
そう、
物あげるぐらいしかないから、
そう、
いや結構ねやっててよかったなと思
う空手はね。そうそうそうそう、だから なんか自分が身一つで行った時にさ、日本人っていう、まあ、証明というかさ、まあもちろん顔とか、あの、
まあね、
言葉とかで日本人だっていうのは分かるんだけど、それ以外の証明の仕方がないなって思ったんだよね、
今。うん、やっといた方がいいかも。あ、俺もそんなのに役に立つと思ってやってなかったけど、
うん、
まさかこんなところっていうのあった。
そうだよね。
でさ、やっぱ意外とさ、やっぱ日本文化のさ、ゴリゴリのな空手なんてさ、
うんうんうん、
見たことないけど聞いたことあって知られてんの。
あ、まあそうだよね。
だから、うん、興味があるのよ、向こうの人も。ジャパニー
ズ空手みたいな、
ね。そうそうそうそう、うん。だから、なんかね、そういうので自分の日本、自分が日本人だっていうことを紹介できたのはまあ良かったなと思うけど、ね、そうそうそう、
アピールができるっていうのはさ、
うん、
だってできなくない？うちだって何もないよ。
絶妙に尊敬されてたよ空手やってるって。で向こうさ、合気道と空手めっちゃ流行ってんのよ、なんか知んないけど。
あ、なるほどね。
実はなんかこいつは空手やってるぞみたいな紹介でさ入れてくれたからさ、うん、なんかあいつは空手やってるやつだみたいな、
空手のやつだみたいな。
そう、なんかすごい良かったと思って。
そうね、確かにそれで言ったらまあうちの楽器かな。
あ、絶対いいと思う。
流的、そう、楽器
がすごい喜ぶよ。
そう、それはまあ吹けるかなっていうとこだけど。
なんか本当そういうので仲良くなれるというか。
そう、
なんかそういうので知ってもらえるっていうのはある
よね。そう、スキルっていうかさ、難しいよね。ないよね、本当に日本人ってさ。
ない。
ないよね。だってさ、チャキとか見てもさ、何が、でここ100均のチャキとさ、うん、なんかすげえ数千万のやつさ、うち分かんないもん、絶対に。
で茶道とか華道はね、どっちかっていうとね、あんまり一回、っていうか、まあ、知ってるけど、やりたいかって言われたらそうでもないみたいな感じだよ、まあ、ね、
うん。
向こうの人たちからしたら。う
ん、まあ、性的なものだからね、どうじゃなくてさ。
そう、だから楽器とか、その、武道とかは動くから、
うんうん、面白い
ね。で、ほら、映画になってたりとかさ、
うんうんうんうん、
音楽で聴いたりとかってあるから、
確かに。
ちょっと違うんだよね、うんうん、その興味の興味がありますっていう、こう出し方が。子供もそうだったんだけど、うん、折り紙とかすげえ喜んでたよ。不思議そうに見たよ。紙ないからさ。
あ、そうかそうかそうか。
紙持って勉強できるっていうシステム、まああるんだろうけど、よっぽどだから。だから、うん、日本のノート持ってった時のやばかったよ。すげえテンションだったよ。
へ
え。でシャーペンとかさ見たことないのよ。
ああ、なるほど、ね、
だからシャーペンの使い方まず分かんないでしょ。
うん、
ペンどうやっても持っては持つんだけどさ、やっぱさすごいね、書くってことはなんかさ筆圧ってのが分かんないのよ。
あ、
だからさ、どうやって力入れたらどれぐらいの文字が書けるかっていうのが分かんないから、
うん、まあ、紙が切れちゃうとかね。
そのね、薄いのよ、みんな書くんだけど。
あ、
だからそういうのはさできるじゃん、日本の子たちは、うん、なんかそういうの見て、あ、ペンを持って書くってこんな難しいんだなと思って、教えるの大変だったよね。
あ、確かにペンを持って書くとかってさ、幼稚園の頃からさ、もうさ絵描いたりとかさやってるからさ。
日本の子は絵も字もうまい。
絵も字も書けるからね、
書ける
普通にね。いやー、そう、もうだいぶそう考えるとかなり違いが
だいぶね
あるね。
もうだから
日本人と比べてみるとね、
衝撃的な感じですよ毎日。
えー
みたいな、あ、うん、なんかいろんな日本で綺麗とか汚いとかこれやっちゃダメだっていうの全部ないやんって思ってた。
あ、まあそうだよね、
ルール教育面では全然あるけどね、大人も怖いし、
うん、
みたいな
こと、うんうん、
誰か怖い大人が言ったら全員こうみたいなスッてなるみたいな感じとかあるけど、うんうん、遊んだりとかその生活に関してはもうノールール、
あ
ーすっごいよね。
まあある意味さ、なんだろう、あの大人と子供の線引きみたいのがしっかり境界線みたいのがあ るみたいな感じ
よ、
ね、
でさ子供がいるからなんかしないみたいのないのよ、
うんうんうん、
だから夜祭りがあるぞっつったら子供置いてくのよ。
あ
で誰かしら一人置いてけっつって見てて、で子供は行きたいって泣くんだけどダメだっつって置いてったりとか、結婚式とかでも子供はいっぱいいるじゃ ん、
うんうんうんうん、
だけど大人が集まってこうやる祭りだから踊ってるところに子供とか入ってくるとまるで下がるみたいな、マジでブチ切れんのよ。
へえ、
そう入ってくんなみたいな感じで、うん、で母ちゃんとかがみんな踊ってんのを子供はこう入れないですね、今日はちょっと入れないですねみたいな感じでこう静かに見てたりとかして、
だ
から
、うん、日本だとさなんかさ子供もあいいよいいよっ て、 ないないないなんかこうね、
そう
あの本当は大人だけだけど子供がやりたいって言ったら、そうそう、あやらせてあげようよっていうさ感じじゃん。
ないない一切ない、そういうのない。そこがなんかだ、今大人だよみたいな、
今大人の時間だみたいな。
でそこに置いとけないようなさ赤ちゃんたちいるじゃん、
はい、
もうガチガチに縛って体にもう一緒に踊ってっから、もう赤ちゃんもうグワングワンしてて
赤ちゃんはもうなんか赤ちゃんのこと考えてないっていうか、
そう、う
ん、
で踊り終わってなんか乳出してこう授乳してるみたいな、
はいはいはいはい、
で終わってまたこうやってまたわー踊って、っでなんか長男とか長女はずっとこう母ちゃん踊ってんなみたいな見てて、
赤ちゃんなんか弟がしがみついてんなみたいな、
そうそうそう、なんかそこの辺はすげえなと思った。もうなんかすげえ怒るからさ、
ね、すっごいなんか本気でなんだろう、あの線引きがちゃんとしてるよねなんていうか、めっちゃすごい、うん、
なんかわーって思った、なんか許してくれないんだ、
そう、えなんかちょっとかわいそうな感じすんじゃん、子供さやりたいって言ってさ、それも経験じゃん、子供のさ経験になるじゃんっていう風な、
全然
ではないんだね。
あの時のなんか大人がその入ってくんなの雰囲気は
本気だった、
本気だよねなんかはぁみたいな
本気だった、
そうそうそう、子供で遊子供たちとさ遊んでたさ、そのねごみさんと似てるさその男の子はさ、うん、なんか子供とすぐ遊ぶのよ、あーとか言ってさ、うん、適当だからさ、で子供がさちょっと調子こいて入ってくる時にさ、その子もわーって入ってたらさ、うん、子供と含めて、うん、ゲストで来てんのにそいつも怒られたから、
ね、お前もダメ
だ、てめえも入ってくんなみたいなって
こそいつは子供
下がれみたいな感じで怒られてて、わ怒られてると思って見たけどあれめっちゃ面白かったね、すげえ怖かったけどね、怒ってる人
本気なの、
ガチで怒ってた、いい加減にしろとか言ってさ怒られてると思って、
いやなんかその辺とかもさ、なんかだいぶ日本との教育、なんか日本はさもはやさもう子供様じゃん、
そうだね、
子供ってやっぱ少ないからさ、
ないね、
やっぱさ多いからっていうのもあるかもしれないよね、多いから存在になるというかさ、うん、存在の扱いになるとかさ、
うん、あとなんかほら学校に行くとかさ将来をこう見越してこうなるっていうのも怪しいじゃん、
まあまあ
まあ、まあ、お金があればさ行けるけど、もうだって私の面倒とかその手伝いとかしてくれたの11歳の男の子だったから、そうで部屋の掃除とかしてくれるのも、部屋っていうかこの家のハウスキーパーで雇われてる派遣されてきた女の子も多分12、13ぐらいの若い子たちで、多分学校とかはなくて、で女の子は多分それ終わってすぐ嫁に行ったりとか、男の子は多分そこで働いて別の仕事に就いたりとかするから、うん、なんかちょっと違うよねやっぱね。
でも大人になるのが早いのかもしれないよね、うん、十何歳とかではもう大人、
そうそうそうそう、
と同じように働かされてみたいなさ、
女の子はもう14、15で嫁に行くからね、
うん、
ってなるともう子供の期間なんてね、
子供期間が短いよね、
めっちゃ短いし、ね、だからそんなことを子供にさせなくていいのになってことなんていっぱいしてるしね、洗濯掃除買い物、
へ
ーすごいよね。であとお手伝いさんと家主の立場で違うから、
うんうんうん、
家主の子供とお手伝いさんの子供の扱いはちょっと違うよね。
あ
だからなんかミスった時とかなんかあった時のしつけの仕方っつうのはちょっと普通じゃないよね、
へ
雇われてる
方、雇われてる方はやっぱ厳しい
厳しい
ってこと、
ちょっともう見ちゃいられない、
なんか子供なんだからそんなちょっと手加減してあげなよ
って思うよな。
そうだからこっち来いみたいな感じでこう、うん、
首根っこみたいな、
あの耳を思いっきり
耳なんだ
とか引っ張ったりとか、そういうのは、うん、あのがもうすげえ泣いてたりとかするんだけど、
うん、
それで泣きながら働いてるっていうのは見てて、なんかこっちとしてはいたたまれない
の、心が痛くなるよね。
そうマジでベルトとかで殴るからさ。
え
いやそういう教育でその大人たちも大きくなってるから、それ普通だと思ってるし、でまあ自分の子供もちょっと日本の怒り方じゃないようなそのしつけ方すんのよ。
へ
え。だからちょっとあって思ってたよ。俺も見てる時にちょっとやりすぎじゃねみたいなのはあったけど、言えないし。
まあ言えないよね。
そこの予想だからちょっと大人がいなくなった時にこう大丈夫かみたいな感じでこう泣いてたけど、泣いたりとか、うん、家の子もそうだけど。あったりとかして、あ大変だなとか思って、日本でこの怒られ方ないもんなみたいな。
難しいよね。だってさ、そこでさ、なんかさ、あのなんだろう、あのアフリカの子育てというかさ、子供に対するさしつけなわけじゃん。
うんうん、
さそれをさ、1,2 週間しかいない日本人がさ、
そうそうそう、
なんかこうさ言えないしさ、なんかね、あのまあ泣いてる子がいたら本来だったらちゃんと慰めなきゃいけないところもちょっと軽めじゃないけど、なんかまあ気にすんでパンみたいなくらいにしないと、なんかそれはそれで、え、なんかなんだろう、その子供がさ、え、私ってそんな風に言われるくらい惨めなのかなとかって思っちゃったりとかするとさ、今後ともさそこの社会で生きていくわけだからさ、なんかあんまりこう声も、うちも、うちも多分同じ立場だったら声かけらんないと思う。
いや部屋に入ってた、もうそう始まると
ね、
ガチャン
嫌だもんね、うん、もう見るのもちょっと
見るのも、そうだ、聞いたりとか、声とかもすごいからさ、
そう、
うん、ちょっとで終わったかなって感じでいくと、なんかこうシクシク泣いてたりとか、でもね泣いてるのもいつまでも泣いてるとダメなんだよね向こうね。なんかその文化もあって、喧嘩とかしたりとかダダこねたりとか大人に怒られたりしてバーって泣くんだけど、
うん、
もうやめろよっていうタイミングがあるのよ大人が言う、うん、そうするとなんかピタッて止まる。
ああ、まあそこでやめないともっと怒られるのか、なんなの
わかんないけど、いつまでも泣いてるのがダメだっていうなんかねあるみたいなんだよね。だから大人もそうなんだけど、葬式とか、
あ、なるほどね、
なんかちょっと悲しいことがあってこう、うん、泣くじゃん、
うん、
もうやめようぜみたいなのがあるらしくて、そこからもう
切り替えみたいな感
じ、なんかそこからもう泣かないんだって向こうの人。
逆にそこはなんか見習った方がいいところかもしれない。
すげえなみたいな。だから子供の切り替えすごいのよ、
うん、
めちゃくちゃうわーってもうとんでもない感じで泣いてんだけど、うん、もうやめろよみたいな大人のそのなんか一言か分かんないんだけど、
うん、
言葉分かんないからあるとビタッて終わる。
あ、はいみたいな。
でえーつってなんか
普通に
楽しそうに遊んでたりとかするの。
ちょっとサイコっぽいよね。
すげえと思って、それはなんかおーみたいな。
でも切り替えうまいかもね、そこら辺はね。
うん、なんかね、あれ何なんだろうね、うん、なんかちょっと最初見た時びっくりしたけどね、
うんうん、
え、何そういうなんかあれコントみたいな、なんかえ本気で泣いてたのみたいな。
まあね、なんか
よくわかんない、
わかんないけど、まあなんかそのいつまで泣いてても何も変わんないくらいな、なんかこうあれなのかもね、話というか。
あ、多分それがあるのかもね。ね、変なさね、不思議だよね。
まあなんか気が済むのは泣かしてやるよとか思う部分はあるけど、
そのいつまでも何かしてるっていうのはダメみたいな。喧嘩とかもそうらしい
んだけど、だらだら
やめろっていう誰かのその長老の一言じゃないけど、
うん、
あるとやめるみたいな。
うん、
でまあ子供のね教育は分かりませんけど、だから一緒にお月でさ一緒についてきてくれんのよ、
うんうんうん、
迷子になんないようにとかさ、うん、そうするとなんかお菓子とか買ってあげてたよ。
まあ、そう
やはりそこらになんかかわいそうだなと思っちゃったからさ、
まあそう
ね、すげえ喜んでたけどね、うわーいとか言って、
うん、でもさなんかさ結構やっぱ切り替えがうまいからさ、なんかそんなになんか本当の部分では
まあ普通な
心には来てないかもしれない、
まあ、向こうのげんこつ、こっちのげんこつが向こうのベルト一発みたいな感じなのかなとは思うんだけど、うん、やっぱねちょっと慣れないですよね。
まあ慣れないよね、見ないもんね。
そんなやっぱあれはあそこはちょっとそうね、体罰はね、
特になんか自分の、まあ、姪っ子とかでも見ないし、まあ、あの普通にしててもスーパーとかに行ってもさ見ないじゃん、お母さんが子供の方ちょっとさめちゃくちゃに怒ってるとか
ないじゃん、
見かけないじゃん。そうそうそう、まずさにもうさ
子供のさ喧嘩とかもさ、なんかわかるよ喧嘩するの、
うん、
さなんかさ喧嘩の種類がさちょっとそれやりすぎじゃねえかなっていう喧嘩するからさ、なんかしかも大人もそうなんだよね。
あ、そうなんだ。
すげえ殴るなみたいなっていうのがあるんだけど、向こうの喧嘩はあれみたい
まあまあそうだよね、まあ、文化の違い、それこそ文化の違いってやつだよね。もうさ
子供の喧嘩もちょっとね、だからでもだ言わなかったけどね、ほっといたけどね、喧嘩始まった時とか、まあまあね、大人が来るまで。
そうだって勝手にさなんかさしてさ、こっちまで怒られるの嫌だし
な、なんかすげえ喧嘩してんなとかさ、すげえ血出てんなみたいなとかさ、なんか子供とか喧嘩したら血出んじゃん、
うん、
なんだけどさ、まあそういうのもさあんだろうなと思うけどさ、なんかやっぱ勢いがさ違うからね、ああと思うよね。だんだん慣れてきたけどね、
やっぱその辺もさ、なんかさ、まあさっきも言ったかもしれないけど言い方悪いけど野生動物的だよね。そうかもしれない、うん、コテンパンにしないとさまたやられるわけじゃん。そうそう、結局さ
確かに、ね、うん、それはあるかもね。
でもう二度と立ち上がらせないようにしようくらいなのだから本気で流血沙汰にもなるし、
うんうん、あそうだから多分恋愛とかもそうなんだもん。
あそうなの、
だからあの奥さんいっぱいモテるから、うんうんうん、こいついいなとか思ったら多分すぐ言うんだと思う。俺もう何回も言われたもん、結婚しないかっつって嫁に来いよみたいな、
うん、
でいいと思ったらすぐ言うんだと思う。
ああなるほどね、うんうん、
うん、なんか他の人も言われてたし、
あじゃあもうかなんか感覚という か
動物的、
動物的だよね、本能的だよね。
だから早いと思う展開が、
うんうんうんうん、
日本に絶対にない。
そうね、日本にはないか
も、ね、いいね付き合おうよっていうやつだから。い
やわかった、あんたばっかりじゃんみたいな、約3秒じゃんみたいな、
そうそう、何がみたいなさ
なんで付き合えると思ったのみたいな。
でもなんかそんな感じだと思う、
まだお互いのこと分かってないからとかないの、
重さが違う、
うん、そうだよね、そうだよね、ふっかるだよこの辺ね。
うん、まあそういう人たちだから。
なるほどね、
すいませんちょっとアフリカ話が長くなりましたけど。
いやいや、ということで、ね、最近ね魚田さんはあのアフリカに行ってきたので、このね、それこそ見慣れない習慣に驚いたりとかっていうね、この鹿さんの質問はタイムリーな質問だったから、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なので、まあちょっとそろそろね、あの締めたいなと思うんですけど、はい、これでレターね、なくなりましたので。
皆さんレターを、
皆さん、レター職人の皆さん、
よろしくお願いいたします。
ではお手を拝借しまして、
よー。